それでは本日のメッセージ、聖書箇所はマタイの福音書第1章18節から25節です。第3版改訳聖書では新約の1ページですね。はい、新改訳2017年版聖書では新約の1ページとなっております。聖書朗読を姉妹にお願いしまして、聖書朗読の後、その名はイエス、その名はインマヌエルと題して藤山先生よりメッセージを取り次いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を読みいたします。マタイの福音書1章18節から25節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、その子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。以上です。
クリスマスのご挨拶を交わしましょう。クリスマスおめでとうございます。英語ではメリークリスマスですが、最近はハッピーがついてハッピーメリークリスマスと、交わすこともあるようですが、今日のクリスマス礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。では聖書の御言葉を学ぶにあたり、一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス・キリストがこの世界に誕生されてから2000年が経ち、この2024年も改めて神が人となって私たちを罪から救うために来られた、そのことに思いを馳せて、この聖書の御言葉を通してそれが事実であり、私にとって最大の出来事であることを確認できますことを感謝いたします。日々時代は変わり、世界は変わり、自分自身も変わっていきますけれども、唯一変わることのない神の言葉を学べる幸いと特権を心から感謝いたします。神の言葉を聞いても心が鈍く悟らない私たちの罪の性質がありますけれども、助け主がここにおられて、聖書の御言葉をその閉じられた戸を開いて光を照らし、私たちの心を照らし、神様の御心、その思いを悟って、これからの人生に新たな知恵とそして力をいただいて進むことができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。海洋小学校のスクール児童館というところに、まあ、孫を迎えに行くと、まあ、クリスマスですから、25日に スクール児童館でもクリスマス会があるという知らせるポスターが貼られていましたが、そこに、サンタクロースがいっぱいこう紹介ではなくてこう載っていたんですね。改めてクリスマスの主役はサンタクロースなのかなと、私自身がちょっと戸惑うことがありましたけれども、サンタクロースのモデルは今のトルコで、教会の司祭をしていた聖ニコラウスという方だそうです。で、彼は心優しい人物で、貧しい人とか心が弱っている人を訪ねては、まあ、神様の御言葉を伝えていたというところから、まあ、いつの間にかそれが小説やさまざまな媒体で紹介されるようになり、そして一番これが広まったきっかけは、20世紀に入ってからコカ・コーラがですね、サンタクロースを、まあ、赤い服に赤い帽子、そして白いひげというスタイルを、広告の、まあ、媒体としてこう使ってから一気に世界に広まって、それが定着したというふうに、調べたところ書いてありました。まあ、今で言うとキャラクターですね。まあ、それはある意味子どもの夢を壊さないように伝える必要がありますけれども、今日はクリスマスの本当の主役である主人公であるイエス・キリストに焦点を合わせて学んでいきたいと思います。今読んでいただいたのはマタイの福音書という新約聖書の一番最初のところですが、今日は18節から読んでいただきました。1節からまあお読みすればいいわけですが、カタカナの名前が延々と続くので、まあ、せっかく聖書を読み始めた人がつまずいてしまう箇所でもあるんですね。つまずいた人いますか、この箇所を読んで。カタカナばっかりの名前でいつまで続くのかと、そういうふうに止まった、人の中の一人が私でございます。高校生の時に、まあ、新約聖書のこう分冊というマタイの福音書、ヨハネの福音書とい こう小さく分けた聖書があったんですが、まあ、それを、姉が読んでいたものを私が勝手に引っ張り出して読んだ時に、なんだこれと思って、まあ、すぐ閉じたという、まあ、そういったいきさつがありましたけれども、一節を見ていきますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というふうに記されています。皆さんのお家には系図がある方もない方もいらっしゃると思いますが、確実なことは皆さんに親がいて、そのさらに親がいて、代々たどっていけばどこに突き当たるかというと、ルカの福音書ではアダムに行き当たります。で、ここではアブラハムからスタートしているわけですが、そのアブラハムから数えて16節までの間に数えますと46名の名前が出てきます。まあ、ユダヤ人の名前ですから馴染みがないのは当然ですけれども、この人々は聖書に載っているのでさぞかし立派な人だろうと思う人がいるかもしれませんが、自分の系図だったらこんな人は載せたくないという名前が結構紹介されているんですね。不貧困を行った人、近親相姦を行った人、売春婦だった人、姦淫の罪を犯し、さらに殺人の罪を犯した人の名前が載っている系図なんです。自分の家は由緒ある家だと思ったとしても、まあ、NHK のファミリーヒストリーなんかを見ていくと、まあ、だいぶこう遡って調べてくれるようですけれども、17節に14代、14代、14代と全部42代の歴史がこう綴られるわけですが、 そのぐらい42代となると何千年という単位になるんですね。その間の自分の先祖の中にはこういう人がいたっていうことを調べきることはまずできないと思います。ですから想像しかできないわけですが、けれども聖書はそういうひどい人たちがいたことも隠さないで伝えているわけです。しかも救い主イエス・キリストの系図の中に犯罪人とも呼べるような人たちが何人も登場してくる。このことをどう捉えるかはそれぞれですが、では彼らは特別に悪い人たち、犯罪人、罪人なのかというと、聖書は言っています。出していただきますと、義人はいない。一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいないと断言しているんです。私は少しはマシな人間だと思う人がいるかもしれませんが、聖書は正しい人は一人もいない。社会の中で相対的にいい人悪い人、正しい人悪い人というふうには表現はできるかもしれませんが、神の前ではそれは通用しないということですね。まあ、それを強調するつもりはありませんが、地上の世界を聖書は、つまりそういう正しい人がいない地上の世界、社会を聖書はこのように表現しています。次の御言葉を出すと、地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの、このように描写しています。まあ、最近闇バイトという言葉がしきりにこう使われるようになりました。闇なんです。これは人の心の中にある闇が形を変え、手を変え、品を変えて現れてきている。つまり社会にはそういう闇がもともと存在している。そしてそれは社会を構成しているのは私たち一人一人ですから、私たちの中に闇があるということなんですね。それを無視して理想を追求しても、そして平和を追求しても実現しないということを聖書から教えられて、じゃあ平和を築くためにはどうしたらいいんだと答えを求めて聖書に向かうならば、光がこの照らされてくるわけです。私たちは地上のことだけを考えています。しかし目を転じ上を見ることを聖書は勧めています。何度もお伝えしていますが、人間はギリシャ語でアンソロポス、上を見るものという意味があるんですね。なのに私たちは下を見て、横を見て、さまざまな評価を加え、人を裁いて、そしていじめたり攻撃したり、あるいはいじめられたり攻撃されたりということを永遠とこの人類の歴史は繰り返してきているわけです。そしてその怨念というものが家計の中にも、あるいは隣人関係の中にも、組織の中にも伝わっていて、それがパワハラとかさまざまな形となって、そしてそれは社会の中でカスタマーハラスメント、カスハラという形でも現れてきているというのが現代の姿だと思います。上を見ることを聖書は勧めています。そしてクリスマスは私たちの目が、心が上を向くチャンスでもあるわけです。なぜかと言いますと、キリストは神が人となられた方、天から神が人となって来られたからだということができます。そして私たち人間が求め必要としている幸福と祝福はイエス・キリストを通して与えられると聖書は語っています。次の御言葉を見ますと、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのですと書いています。私たちはこれを必要としているんですね。でも わからないんです。どうやったら得られるかがわからないんです。心を向ける前に幸福そのものを追求し始めるからです。しかしこの方を見上げるならば、私たちは闇から光へ移されます。そして暗闇の力から救い出されます。次の御言葉にこう書いてあります。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。これは教会学校で子供たちによく暗唱させる御言葉ですが、私たちも大きな子供です。父なる神様の前では、地球に今80億人の人がいても、すべて神の子供となりうる存在なんですね。そして子供のようにならなければ神の国に入ることができないという条件があります。私たちはいつの間にか子供の心を失って、大人の理屈をこね回して、単純に信じていいものを複雑にして、周りを気にして信じないという強い意志を抱えて、自分でも苦しむようになってきていると言えます。私たちもクリスチャンと呼ばれる人たちも、かつては闇だったんです。闇の中をうごめていたんです。そして自分で何とかできると思っていた時代もあったと思いますが、降参して神様の前に、私は罪人です、私を救ってくださいとへりくだった時に、救いの光が心に差し込んで、そしてイエス・キリストを救い主として告白して救われた人たちがクリスチャンですね。第一に救い主の系図を見ました。第二は18節を見ますと、イエス・キリストの誕生は次のようであったと書き出され、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。イエス・キリストの誕生は私たちの誕生とは違うということが書いてあります。私たちは両親を通して生まれてきました。一人の男と女が結婚して家庭を築く、その中で神様から許されている夫婦関係を結んで、性的な営みを通して生まれてきたわけです。しかしマリアは聖霊によって身ごもった。父親はここに介在していないんです。介在できないんです。ここにクリスマスの神秘と呼ばれるものがあるわけです。まあ、この世界は闇ということをお伝えしましたが、この世界は闇に包まれているといえばうなずく人は多いと思います。しかしそれが自分のことだとうなずく人はなかなかいないでしょう。私はそんな人間ではないと否定する人がほとんどです。でも実際は闇を抱えているわけです。その闇はどこから来ているかというと、真の光であられる神様に背を向けて生きているからです。イエス・キリストはご自分のことを、私は世の光ですとおっしゃいました。そしてそのイエス・キリストを信じると、私たちも世の光と呼ばれるようになります。私たちが自分で光を放つ存在ではなくて、太陽のように光を自ら放たれるイエス・キリストを心に受け入れると、その光の反射として私たちも世の光の存在となって、周りを照らすことができる、まあ、小さな光かもしれませんが、やがてそれは2人3人集まれば社会を照らす光となっていくことになる可能性があるということです。聖書は光である神に背を向けている、その生き方を罪と呼んでいます。数えられる、嘘をついた、盗んだ、人を殺したという、そういう罪、 以前に罪の本質は神に背を向けている、自分を神としている、その生き方だということです。そして罪は両親を通して子供に遺伝します。通常の誕生をしてきたすべての人は親から罪を受け継いでいます。で、親が子供に罪を犯すように教えることはまずないでしょう。もともと罪の性質があるから私たちは罪を犯す存在なんですね。で、神様は罪と全く関わりがない、神のうちには暗いところが少しもないと聖書が書いている通りですが、その正しい義なる方から使わされる救い主は罪のない方でなければならないということは当然です。この世界を創造された、人間を作られた神様は救い主をこの世界に送るにあたり選ばれた方法は処女降誕でした。で、この処女降誕という言葉を使うともう引いてしまう人がたくさんいると思います。しかし皆さんはそうでないことを、期待しながらお話ししていますが、18節に聖霊によってマリアは身ごもったとありますが、聖霊、別の表現で言うと命の御霊と呼びます。私たち人間は実は命の御霊によってこの霊的な命を与えられた存在でしたが、先祖であるアダムとエバが罪を犯したためにその命が、永遠に生きられるはずの命がたかだか数十年の寿命に変わってしまったわけです。本当は永遠に生きられるはずの人間が死ななければいけない、だから死ぬということは自然ではないわけです。不自然だからこそ恐れるわけです。普段は平気な顔をしていますが、人が見つめることのできないものが2つあるという言葉があります。太陽と死だと言われますね。マリアは聖霊によって恵まれました。そして私たちがイエス・キリストを信じ新しく生まれることができるのはこの聖霊の力、命の御霊の御業によるわけです。次の御言葉を出していただくと、当時の弟子たちまた群衆に対してイエス様はこのように言われました。これは特別ニコデモという人に対して語られた言葉です。イスラエルの長老であり当時の指導者であり、あらゆることを知っていたはずのニコデモがどうしたら新しく生まれることができるでしょうか、もう一度お母さんのお腹に入ることでしょうかと、とんちんかんなことを言ったことに対してイエス・キリストはこのように語られたわけです。まことにまことにというのは特に大事なことを伝える時のユダヤ人ヘブル人の常套句といいましょうか、慣用句になりますが、まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そして5節では、まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。多くの人が天国という言葉を使います。で、誰か有名人が亡くなったり子供が亡くなると天国に行ったという表現を使います。これは気持ちは理解できます。じゃあ人は死んだら天国に入るのか、入れません。天国に入るには条件があるんです。罪があるままでは入れません。子供でも分かります。綺麗にした家の中に泥棒だらけで入れる子供もいないんですね。洗ってらっしゃいと言います。私たちの罪汚れというものを持ったままで天国に行きたくても入れない、 だけど願いとしては希望としてはそうありたいので、時々わからないまま天国っていう言葉を使ったりはします。しかしイエス・キリストは新しく生まれなければという条件をつけています。じゃあどうやったら新しく生まれるのか、お母さんのお腹にもう一度戻るなんてまず考えられません。しかしイエス・キリストは水と御霊によって生まれなければと教えられたので、水と御霊によって生まれたら天国に確実に入ります。聖書の約束です。人間が言っていることではありません。そしてこのイエス・キリストを信じるということも、私たちの生まれながらの努力や頭がいいとか何か立派なことをやったとか一切関係ありません。聖霊によって私たちは初めてイエス・キリストを自分の救い主、主と告白できるわけです。これは素晴らしい福音ですよね。立派な人になったら救ってあげるとか、聖書を100回読んだら救ってあげるとか、献金をたくさんしたら救ってあげるとか、一切それはありません。ただ自分が罪人であるということを認めて、そして私のためにイエス・キリストが罪のない方が十字架にかかって私の代わりに裁きを受けて死んでくださった、そして三日目に死人の中からよみがえられた、これを単純に信じるならば、つまりその信じるということさえも聖霊が働いて私たちの魂が心がそのように認める告白するところまで助け主が助けてくださる、そこまで神様はお膳立てをして私たちを救いたいと願っておられるわけです。これがわからないんですかとある伝道者は言いました。聖書が本当であるならば、そのように声を大にして叫ばなければ、この地上のさまざまな快楽や、そして大きな音で、若者の耳が今だんだん弱ってきていると言いますけれども、大きな音量で音楽を聴き続けるとだんだん劣化していくのは避けられないと思いますが、神様が叫んでいる声、そして語りかけている声をこのクリスマスにぜひ聞いていただきたいと心から願います。聖霊なる神様は一人一人の魂に働きかけて触れて、そして心の目を開いてくださるお方です。この礼拝の中で聖書の言葉を聞きながら、一人一人の中にさまざまな思いがよぎることを私は知っています。私もそうでした。説教者のメッセージを聞きながら自分の罪が示されたり、ああすればよかった、こうすればよかったという悔い改めとか反省が生まれてくるんですね。しかしその中に福音が語られているならば希望が生まれてくるわけです。自分は罪深い人間だけども、神様が許してくださるんだったら立ち上がって前に進もう、いつまでも後ろのものを引きずってくよくよしないで一歩でも前に進んでみよう、神様助けてくださいという祈りが生まれたら、もうそれは新しい人生が始まったことを意味します。自分の努力でやっている限りは堂々巡りです。しかし神様はヨセフにもマリアにも助けを与えました。二人は婚約していたと書いてありますね。で、イスラエル、ユダヤの世界ではこの婚約は結婚とほぼ同じような重大な意味を持っています。二人が正式に一緒に住む前にマリアが妊娠してしまった、これはもう離婚です。ヨセフも離婚しようと心に決めたんですね。しかし神様は 20節を見ると、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。もしこの主の使いが神様から使わされなければ、ヨセフはマリアと離婚して、マリアは不貞の罪を犯した。村人からみんなから石を投げられてリンチにあって死んだはずです。死ななくてももう生涯孤独な孤立した状態の中で人生を送ったはずです。それがユダヤの社会だったんですね。けれどもヨセフはその主の使いが夢で語ってくれた言葉を素直に受け入れて、マリアを妻として受け入れ、イエス・キリストが生まれるまで彼女との性生活は始めませんでした。さて、その名はイエスという題、その名はエンマネイルという説教題をつけていますけれども、イエスという名前は21節にその意味が書いてあります。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。イエスという名前は罪から救うものという意味がある。これは名は体を表すということが 100% 通る人物がイエス・キリストであります。親は私たちのことを幸せを考えて、名前を付けてくれましたけれども、名前と違う人間になったこともなる人もいるかもしれません。しかしイエス・キリストの場合はまさにその通りのお方でした。そしてもう一つの名前は23節で、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この鍵括弧の言葉は予言といって、700年前にキリスト誕生の700年前にイザヤという予言者が語った言葉です。救い主が生まれる700年前に語られた御言葉がその通りに成就実現しました。神の言葉は必ず実現するんですね。それが聖書の証言です。実現しなかったものは一つもありません。こんな本が他にはあるか探した人がいますけれども、ないんです。さて、終わらなければなりませんが、神様が共におられる、イエス・キリストを信じて罪が許された結果分かることは、神様が私と共におられるっていう現実なんですね。そう思うとか、そうなったらいいのか、いいなというような憧れでも何でもないんです。私も23歳でイエス・キリストを信じたときに、神がおられるということははっきり分かりました。見えませんけれども分かったんです。これが新しく生まれた人の機能、心の機能、魂の働きなんですね。ですから体験しないことには分からないんです。神様は共におられるお方だと約束してくださっているんです。マリアにしてもヨセフにしても、この神様が共におられなかったら結婚はできなかったでしょう。マリアの信仰はルカの福音書の一章に詳しく出てきますが、神様がガブリエルという使いを、御使いを使わして、おめでとうマリア、あなたは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その時点でもうイエスという名前が示されていたんですね。でも覚悟が必要だったんです。結婚しないうちから子供を身ごもるなんていうことは普通考えられないし、その社会ではリンチに遭うということは 考えられたわけです。しかし彼女はこんな私を祝福してくださる神様がいるんだったら信じよう、このマリアの信仰を一人でも多くの方が持つことができたらどれだけその人生は変えられるでしょうか。私みたいなものを神様が祝福してくださるはずがないという固定観念に多くの人々が縛られています。昔私はあんなことをした、こういうこともした、人を裏切った、まあいろいろあると思います。人それぞれ、島倉千代子人生いろいろじゃないけどいろいろあるんです私たちは。でも神様は全部知った上で私たちを祝福しようとしておられるんです。これが神様ですよ。これが私たちを愛している神様の言葉なんです。クリスチャンの中でも後ろ向いている人がいるかもしれません。でも信じてください。マリアにおめでとう、恵まれた方と言われた神様は私たち一人一人に対してもおめでとう、恵まれた方、神があなたと共におられます。これは確かです。自分を見てもよくわかります。チャランポランな人間です。怠けることもあります。失敗することもあります。今も罪を犯すことがあります。でも許してくださるからこそ私はいつでも神様の前に行って罪を告白できるわけです。そして祝福を受けるわけです。今日こうしてクリスマスのメッセージを取り継ぐことができる力も神様から与えられているものです。まあ、長くなる嫌いがあるのでそこは改善しないといけないわけですが、ヨセフ・マリアは離婚の危機の中でこの神様の愛によって支えられました。私たちがこれからどんな人生を歩むとしても神は共にいてくださいます。それがイエス・キリストをこの世界に救い主として使わされた神様の心だからです。クリスマスは神様の御子が生まれたことを記念し喜ぶ日です。大いなる喜びです。心にイエス・キリストをお迎えした人にそれは訪れます。もう心が爆発しそうになるぐらいの喜び、経験したこともないような喜びがイエス・キリストを信じた人の中にやってきます。今年のクリスマス、ぜひその喜びを経験されてください。お祈りいたします。天のお父様、私たちに最高の贈り物を与えてくださったことを感謝いたします。贈り物を受け取るには努力も必要なく頑張る必要もなく、ただ感謝して受け取るだけです。この単純な真理の中にあなたは一人一人を招いていてくださって、子供のようになれたら私たちは目を見張るほどの信じられないような祝福をそこに発見できることを用意してくださってありがとうございます。今日ここに集われたお一人一人に今朝あなたが語ってくださったことを信じます。どうぞたった一度の生涯、何のために生きるのか、どうぞ深く考える力を与えてください。そして神が共におられてその人生を祝福しようと待っていてくださることを知ることができるように、あなたがその心を訪れてください。聖霊の助けを与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。